おはようございます。聖書と福音の時間です。明日は体育の日。体育とは体を動かすことで心身の健やかな成長を目指すものだそうです。体が動くことは決して当たり前ではありません。与えられた恵み、それに気がつくのは多くが失ってからです。その時、不満ではなく今まで動いたことへの感謝を告げたいものです。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話は那須清さんです。
おはようございます。那須清です。今回のテーマは死者の復活についてです。イエス・キリストが今から2000年前十字架で処刑されたことについてはよくご存知でしょう。ところが聖書はイエスが死後3日目に死から復活したと記録しているのです。これは死んだと思われた人が息を吹き返す蘇生とは違います。肉体は死んだが地上の体と違う新しい体が与えられたと聖書は記しています。私もこれを最初聞いた時、これはありえないと思ったものです。しかし聖書は確かに起こった事実として記しています。イエスの復活は後から付け加えたエピソードではなく、最初からクリスチャンが主張していた証言の重要な部分でした。言い換えれば、この復活が嘘であることを立証できれば、彼らの信仰は葬り去られていたのです。しかし、今なおイエスの復活を多くの人々が信じ、受け入れています。私も信じています。目の前に現れたイエスを見たことはありません。しかし、イエスが復活して今も生きておられるということを信じることができました。その理由を3つ考えていきましょう。第1に、創造主がいるならば死んだものを復活させることもできると思ったのです。私は昔から目には見えないけれど人間をはるかに超えた神のような方がいるのではないかと漠然と思っていました。しかし聖書が語る創造主のことを聞き、神が作られたと言われる天地万物の偉大さ、そこに満ちた知恵や秩序を見るとき、確かに万物の創造主はいると思いました。この神は無から有を生み出すことのできる方です。一人の人を生み出すプログラムを作ることができる方であり、その材料もすべて備えることができるのです。その方の手にかかれば、たとえ肉体が壊されても、なお存在している霊と魂を生かし、新しい体を与えるということは、いともたやすいことではないでしょうか。どんなに複雑な機械でも、それを作ったメーカーが存在するのであれば、修理したり、作り直すことができて当然なのです。ということは、復活を信じることができるかどうかは、創造主の存在を信じることができるかに直結しているのです。イエスの復活についてだけ考えるより、まず創造主について考えた方が近道になるかもしれません。無から有を作ることができる創造主の存在を信じる者にとっては、死者の復活があるかどうかは大きな問題ではないのです。私も創造主を明確に信じたとき、死者の復活もあり得ると思いました。問題は死者の復活があるかないかではなく、死者の復活が人類のうちたった一人、イエスの上に起こったかということになったのです。第二に、イエス・キリストを深く知ったとき、神はこの方なら復活させたかもしれないと思ったのです。死んだ者に復活の体を与えることより、広大無辺の宇宙を作る方がよほど難しいように思われます。でも、宇宙は神が作ったと思っている人でも、それよりもはるかにスケールの小さいように見える死人の復活についてはすんなりと受け入れられないのです。それは多分、人間って死ぬもんだ、死んだら終わりと実感する方がはるかに多いからでしょう。宇宙に目を向けるとき、人間の小ささに驚かされます。でも、天地の作り主がそのちっぽけな人間に心を止めておられるというのです。そして、人間を罪から救うために、神が救い主イエスをこの地上に使わされました。神が送った救い主を他の人と見間違わないように、 神は認証システムも定められました。救い主の生涯について300箇所以上にわたる予言をあらかじめ旧約聖書に記し、その一つ一つを検証するとき、確かにイエスは神が用意された救い主だと誰でも確認できるのです。その予言の一つが、救い主は私たちの罪のために死なれるが、死んだ後に復活するというものでした。聖書が認証する救い主はイエス・キリストだけです。だからイエス・キリストしか死後復活しなかったのです。全人類の中でイエス・キリストだけに起こったことですが、これはイエス以外に救い主はないという明確な印なのです。今年、将棋の世界に一般の人の目を釘付けにさせたのは、言わずと知れた藤井聡太さんです。素人の私にとっては、彗星のように現れた感じですが、将棋界では以前から注目されていました。5歳で将棋を始めた彼は、6、7歳の頃には、すでに詰将棋の実力がプロ以上になっていたそうです。今回のプロ初対局、初勝利から、無敗で29連勝という途方もない記録も、これまでの歩みから見ると、実力の一つの現れと言えるでしょう。イエスが死から復活したということも、その時だけ突然降って湧いた事件ではないのです。イエスの権威を高めるために、弟子たちが考えたエピソードでもありません。私はイエスの生涯をじっくり見ていく中で、神がこのイエスなら死から解き放ち、特別な栄誉を与え、予言通りに新しい命を与えたということもあり得ると思うようになりました。第3に、イエスの復活を証言した人たちの生き様を見て、その証言は真実だと思ったのです。これまで起こった事柄を記しているのが社会の教科書です。その教科書も時代が進み、研究が進むことによって書き換えられることもしばしばだそうです。皆さんは聖徳太子と言われてその顔が思い浮かびますか？昔の一万円札は聖徳太子の肖像画が印刷されていました。あの姿を思い起こす人も多いと思いますが、実はあの絵、聖徳太子の絵かどうか疑わしいというのです。絵の中で手にしている尺は、奈良時代に中国から伝わってきたもので、聖徳太子が生きてた時代に日本にはなかったというのです。ということで、今の教科書には、聖徳太子と考えられる絵と説明されているそうです。法隆寺で見つかった絵だったということもあって、関係がある可能性は高いとのことですが、当時の専門家がお墨付きを与えたので、皆そう思ってしまいました。一方、聖徳太子の時代からさらに600年ほど遡った中東イスラエルで起こったイエスの復活。復活を信じるか信じないかは別にしても、弟子たちが証人となって復活を述べ伝えているという事実は未だ誰も否定できません。復活がメッセージの中心だったのです。聖徳太子の絵が本物かどうかは私の人生に大した影響はありません。たとえその事実が判明しても、それを命がけで世界中に伝えようとは誰も思わないでしょう。しかし、イエスの復活の事実は全世界に伝えられました。死からの復活があるかどうかは私だけでなく、あなたの永遠に大きく関わる問題だからです。人間の肉体は朽ちても、魂は存在し続けると聖書は言います。人間は死後、神の前に出て裁きを受け、神の前に罪なしと認められたものは、イエスと同じような新しい体を与えられて神の国に導かれます。一方、自分の罪の中で永遠の滅びを刈り取る者も数知れないと厳粛に警告しているのです。今の私たちが死者の復活をなかなか信じれないように、イエスから直々に教えられていた弟子たちも最初信じることができませんでした。思いがけず、急転直下で裁判となり、十字架刑に処せられたイエスを前に、弟子たちの大部分は自分の命欲しさに逃げ去ったのです。しかし、その後大転換が起こりました。復活したイエスに会い、もう一度救い主の十字架の死と復活の意味について学びました。そして全世界にこの福音を大胆に語り伝えるようになったのです。永遠の命の存在をイエスの復活を通して知った彼らは、まさに地上の命をかけて語っていきました。 そのほとんどが迫害され、殉教しました。私はその後の何千何万というクリスチャンの生き様を見たとき、他の歴史の事件と同様にイエスの復活があったのではないかと思うようになりました。私たちの罪の身代わりに十字架で死なれ、死から復活したイエス・キリスト。この方を自分の救い主として信じ受け入れたとき、人は神からの救いをいただきます。そして目には見えませんが、復活して今も生きておられるイエス・キリストの愛と恵みと力を味わうことができます。ぜひイエスを救い主として受け入れてください。心からお勧めいたします。
角谷健太郎で神。
汚れなく生まれた、罪もなく主は世のため受難の杯受け取った十字架にかかり、人の罪背負
様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように。神はご自分の大きな憐れみのゆえにイエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって私たちを新しく生まれさせて生ける望みを持つようにしてくださいました。ペテロの手紙第1章3節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。